会派フォーサイトの伊藤雄一です。本日は大きく3点質問させていただきます。1点目は牛久運動公園野球場の改修についてです。建設から39年が経過した牛久運動公園野球場は高校野球の公式戦への対応等の理由から2期にわたる改修工事が行われているものと承知をしております。整備工事完了の暁には地域の主要なスポーツ施設の一つとして市民等の利用者の利便性が高まり市外からの来客の増加が期待できると考えますが、これまでの同野球場改修工事の概要、今後の3期改修工事計画についてお示しください。
教育部長河合聡君。
牛久運動公園野球場は昭和56年10月に開場し、市内外を問わず多くの野球愛好者の皆様に利用していただき親しまれてまいりました。そのような中、牛久運動公園野球場での高校野球の夏の公式戦開催誘致、またプロ野球イースタンリーグ公式戦など大型イベントの誘致などに対応できる球場への改修要望の機運の高まりを受け、まず平成23年度から24年度にかけてグラウンド拡張をメインとした第1期改修工事を行い、当時両翼が93メートルだったものを100メートルへ、センター方向が112メートルだったものを122メートルへ拡張し、各種公式戦への対応を可能といたしました。また同時にレフトスタンド、ライトスタンドに芝生席を整備いたしました。平成25年度には既存のバックスクリーンから LED 電光掲示板への改修工事、その後平成26年度から27年度にかけて一塁側、三塁側を含むメインスタンドの観客席の増設改修、本部席を含む管理棟の改修を第2期改修工事として行い、約3800名を収容できる球場へと改修し、現在に至っております。今後の計画についてでございますが、改修工事の最終段階となる一塁側、三塁側の両内野スタンドにおきまして、さらなる観客席の拡張、メインスタンドへの屋根新設、防球ネットの新設、現在4基ある照明灯の撤去等を行い、全体として収容人数約6000名程度とし、高校野球夏の県大会等の各種公式戦のさらなる誘致はもちろん、野球をするためだけの球場というのではなく、見るスポーツを体現できる場所として、また人々が集う憩いの場としての球場となるよう第3期改修工事の計画をしております。これらの整備を進めるにあたりましては、利用団体はもちろんのこと、県高校野球連盟などの関係団体とも十分な協議調整を行いながら、また財政面におきましても国などの補助金採択に向けた調整を進めながら、市全体の公共事業の進捗状況を鑑み、しかるべき時期に第3期となる改修工事を行い、各種公式戦の開催が現実のものとなるよう進めてまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。以上です。
伊藤雄一君。
ご答弁をいただきましたように、改修工事完了により高校野球の開催をはじめ、独立リーグや2軍を含めたプロ野球球団の試合開催の増加等も期待できるものと考えます。いわば箱の部分は、建物の部分は完成していくということになりますが、今後この野球場をどのように活用していくかということが重要であるかと考えます。そこで今後の牛久運動公園野球場の活用計画をお示しください。
教育部長河合聡君。
現在の運動公園野球場の活用状況でございますが、市民の健康増進のための身近に野球を本格的に楽しめるスペースとしての球場であるほか、平成27年度の施設改修以降にはプロ野球イースタンリーグの開催、 首都大学リーグ公式戦、茨城県初のプロ野球球団である茨城アストロプラネッツの公式戦での利用など、茨城県内でも有数のアクセスの良さから様々な公式試合が開催をされております。一方で第1期牛久市教育振興基本計画では、市内でスポーツを観戦する機会を提供することで市民のスポーツに対する関心を高め、障害スポーツへの意識向上を図ることを目指しております。また平成29年に策定されました国の第2期スポーツ基本計画では、スポーツをする、見る、支える、スポーツ参画人口の拡大とそのための人材育成、場の創出が掲げられており、スポーツをする、見る、支えることでみんながその価値を享受できる、スポーツを生活の一部とし人生を楽しく健康で生き生きとしたものにできるとされております。そこで先ほどの答弁でも申し上げましたように、運動公園野球場を高校野球の夏の県大会などが開催できる規模へのさらなる整備を実施することで、市民へより多くのスポーツ観戦の機会を提供することができ、するスポーツのみならず見るスポーツということを通じて、より障害スポーツへの関心を高めることができるものと確信をしております。また過去には運動公園野球場を使用してピザフェスタの開催など、野球に限らずイベント会場として利用してきたこともございます。そのようなイベントの開催につきましても、市商工会をはじめとする関係団体と協議を行い、多くのイベントの開催をしていただけるよう周知をしてまいりたいと考えているところでございます。今後はこれまで以上に高校野球はもとより、プロ野球をはじめとするより多くの大会やイベントを誘致開催し、スポーツをするだけの場所としての野球場ではなく、市民の憩いの場としての運動公園野球場を目指しながら、合わせて市民の障害スポーツに関する意識向上に寄与していきたいと考えているところでございます。
伊藤雄一君。
次に文化スポーツ全般での話になりますが、本市での文化公演事業はチケット代の設定、公演内容の偏り等の課題が指摘されております。その運営体制の在り方も検討する必要がございます。やはりこの種の事業は興行のプロが行うことで、より多くの方に見ていただけるのではと考えるとともに、インフラ整備が一定程度達成された現代社会にあっては、精神的なものや健康を高める文化スポーツの役割は重要であり、これらの振興の推進役が必要になってくると考えるところです。聞くところによれば、文化やスポーツの普及振興を行う文化スポーツ財団を設立する自治体があり、同財団の設立は今後本市においても検討に値すると考えますが、本市において文化スポーツ財団設立を検討するお考えはないか伺います。
市長根本洋二君。
スポーツ基本法では、その全部においてスポーツは世界共通の人類の文化であり、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものであると、あとともにスポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であると言われております。また同法においてスポーツは青少年の健康育成や健全育成や地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会経済の活力の創造、我が国の国際的な地位の向上など国民生活においてためにわたる役割を果たすものかと言われております。また文化芸術基本法や劇場音楽堂などの活性化に関する法律においても、地方公共団体にはまちづくりとしての地域の特色のある文化芸術活動を推進することが求められております。牛久市が今後成熟した町としての発展を目指し、市民は戻り多くの人々から認知されるためには、物質的な豊かさばかりではなく、精神的な豊かさを享受できるような町づくりが必要と考えます。スポーツや文化は私たちに感動や 喜びをもたらし、さらにそれの活動方として地域住民の交流を促し、地域の一体感や連帯感を深める原動力となります。その振興はこれまで以上に不可欠な要素であると考えます。そのような中で現在県南県政の旧市が構成となり、スポーツによる地方創生官民連携プラットフォームが立ち上がり、産官学が連携による地域スポーツコミッションの設立を目指した活動が進めております。ここでの活動はまさにスポーツ基本法に掲げるスポーツを通じ幸福で豊かな生活を営む視点から地域におけるスポーツ振興、スポーツツーリズム推進の広域的な活動があり、本心といたしましても今後の発展的な展開に大きな期待を寄せている ところで、これらの人口減少社会においてはこれまで以上にコスト意識を持った行政運営が求められております。広域性を確保しながら収益性を重視した視点が一つになりますが、特に文化スポーツのような事業は個人の志向により求められる内容は幅があるため、多様化する市民のニーズに対応しながらの経費の節減を図るには民間との共同による事業展開手法は大変有効な手段と考えております。そして行政の直接実施では見込めない効率性や機動性といった民間の特性を生かした事業展開を期待した場合や、先ほどご紹介しました地域スポーツコミッションとの将来的な連携とも勘案した場合、伊藤議員のご提案のスポーツや文化やスポーツの振興のために財団法人を設立するという考え方は有効的な手段の一つであると思われます。その可能性に向けて検討してまいりたいと思います。
伊藤雄一君。
はい、文化スポーツ財団の設立を検討いただけるということで、次の質問に移りたいと思います。次は e スポーツの活用についてでございます。コンピューターゲームをスポーツとして捉える e スポーツは茨城国体では文化プログラムの特別競技に採用され、2022年開催予定の中国の広州市でのアジア競技大会では正式にメダル種目として採用されることが決まるなど、その普及が進んでいます。令和元年第3回定例会一般質問で本市の e スポーツの活用について質問したところ、新たな e スポーツ開催の計画はないとのことでありましたが、その後国の地方創生臨時交付金の活用によりエスカードホールに 4K 対応プロジェクター並びに Wi-Fi の設置が決まり、 e スポーツ大会の会場として同ホールを貸し出していくことになりました。先の10月24日には全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島ウィニングイレブン部門茨城県予選県南地区大会がエスカードホールで開催され、私も視察として観戦させていただきました。そこで同大会の開催概要や大会参加者の反応についてお示しください。
経営企画部長吉田正美君。
はい、10月24日に、エスカードホールにて開催された e スポーツ大会は、昨年いきいき茨城夢国体の文化プログラムとして実施された全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2019茨城大会に引き続き、開催される予定であった全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島大会の e フットボールウィニングイレブン茨城県南地区予選として開催されたものです。本年度の全国都道府県対抗 e スポーツ選手権は当初茨城県と同様に鹿児島国体の文化プログラムとして予定されておりましたが、国民体育大会が延期となったことから国民体育大会としてではなく全国都道府県対抗 e スポーツ選手権として開催されたものです。茨城県南地区予選の開催にあたっては昨年度国体での開催実績のあるつくば市やその他茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会に加入している市町村等が 開催候補地として挙がる中、最終的に牛久市のスカールホールが選定されたものでございます。大会当日の様子はすでにご存知のことと思いますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から無観客とするなど入場者の制限等を行う中で、高校生の部4チーム、年齢制限のないオープンの部では16チームが参加し、それぞれトーナメント方式で実施されております。なお大会終了後、参加者からはとても綺麗な施設で気持ちよく、できたという意見をいただいたほか、茨城県の担当職員や今回のイベント運営を請け負った民間企業からは、中規模のイベントであれば最適なサイズで、照明や音響は十分に整ったしっかりした施設だった、牛久シャトーを連想させるようなレンガ調のデザインでこんな綺麗な会場でできてよかったといった感想をいただき、e スポーツ大会が行われるその他の会場と比較しても遜色のない会場であると認識をしたところでございます。以上です。
伊藤雄一君。
答弁中に茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会に参加しているというお話がございましたが、そちらの協議会はどういったものなのかお示しをいただければと思います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、茨城 e スポーツ産業創造プロジェクト推進協議会は、産官学が連携しまして、茨城県内の e スポーツの振興を図り、関連産業の活性化や新産業の創出、また全国に向けた茨城の魅力発信につなげることを目的としまして、今年度設立されたものでございます。この協議会の事務局は、茨城県の産業戦略部産業政策課で、事業内容といたしましては、 e スポーツの普及や啓発に資する事業、e スポーツを通じた産業振興や地域振興に資する事業などとなっております。ちなみに協議会の会員につきましては、 e スポーツに関する取り組みを行っている、または、実施を検討している企業や機関団体等で、本年11月末の末現在の会員数でございますけれども、牛久市など26の市町村を含めました89の企業や機関団体となっております。本年度の取り組みといたしましては、この協議会では、10月に当市で、当市のエスカードホールで開催されました、全国都道府県対抗 e スポーツ選手権2020鹿児島ウィニングイレブン大会のほかですね、企業対抗戦の実施とかですね、あるいは、普及啓発活動などというふうになっております。以上です。
伊藤雄一君。
e スポーツには依存症等の心配がある一方、前回の質問時には答弁の中で性別、年齢、障害の有無などの違いを乗り越え公平な環境で挑戦できる競技であることから、共生社会への理解促進が図られる上、認知症の改善や軽減にも効果があるという考え方も出てきていることが述べられました。また新型コロナ感染症が抑制された後には誘客効果も認めることから、依存症等の問題に配慮しながら今後の活用を進めていくべきと私は考えます。またスポーツの歴史を振り返れば、明治時代末期には当時の東京朝日新聞が著名人の野球を批判する談話を掲載し、野球ガイド論が唱えられたといいます。野球について学生の大切な時間を浪費させる、盗塁があるから相手を常にペテンにかけようとするなど、今では考えがたい批判が当時展開されたのであります。まだ誕生して間もない e スポーツの評価も長い目で見れば変わってくるのではと思うところです。そこで今後の本市は e スポーツをどのように活用していくのか、さらに公共施設の整備が計画されているエスカードビル4階で新たな e スポーツに関する整備計画はあるのか伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、今回の e スポーツ大会の開催は、あくまでエスカルホールという公共施設を活用した一つのイベントの開催であり、この点ではエスカルホールで開催される、音楽コンサートや映画上映などのイベントと何ら変わりはないものであります。今後の公共施設の活用を考えた場合であっても e スポーツイベントの開催はあくまで、公共施設の利活用の一つの手段であると考えております。次にエスカード牛久ビル4階の公共的利活用の中での計画についてでございますけれども、現在 e スポーツはオリンピックの新種目としての検討がなされていることや、産業経済省において、e スポーツ市場が今後拡大が見込まれる市場であり、地方創生や人材育成の面でも期待が持たれていること、さらには e スポーツを推進していくという茨城県の動向とも踏まえた上で、今後新たに整備する公共施設の活性化の一つの可能性として e スポーツに触れられる e スポーツカフェのような空間の整備を検討しているものでございます。以上です。
伊藤雄一君。
エスカードビル4階につきまして e スポーツカフェのお話がありましたが、いつ頃までに検討する予定か伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、本年5月に策定いたしましたエスカード公共施設基本構想基本計画の中で、日常的にスポーツを体験できるような e スポーツの練習スペースの設置を計画しているところでございます。今年度この基本構想基本計画に基づきまして、実施設計業務を進めておりますので、今後その中で、スカード牛久ビル4階での e スポーツに関する整備については明らかになってく、ると考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上です。
伊藤雄一君。
基本構想基本計画にのっとって基本的には e スポーツに関連する施設を整備していくという方向性で考えていらっしゃるということでよろしいのか確認をしたいと思います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、ただの議員がおっしゃったとおりでございます。
伊藤雄一君。
それでは3点目の質問に移らさせていただきます。農業従事者の高齢化が進む中にあって、本市においても休耕地や耕作放棄地対策は急務であり、農地中間管理機構との連携を図りながら農地利用最適化推進委員並びに農業委員により農地利用の最適化の推進が行われているものと承知をしております。ところで休耕地対策の一環として各地で比較的作業量の少ない作物を植える試みが行われております。タンパク質やビタミン B 群、ルチンなど豊富な栄養を含むそばは栽培もしやすく、こうした休耕地対策の作物の一つとして採用されています。ニュースつくばというニュースサイトによれば、阿見町では耕作放棄地対策として茨城大学農学部と協力のもとそば作りを推奨しているとのことであり、日立の牛久駅近くの道庁荒川本郷では耕作放棄地を活用した一面のそば畑が広がっております。驚くべきことに平成27年以前には町内で一切そば作りは行われていなかったにもかかわらず、町内の作付け面積は6年目の今年80ヘクタール超に達し、道庁の畑面積のほぼ1割に相当するとのことであります。そばは開花時期となると白い花を咲かせ、開花した一面のそば畑は期間限定の観光スポットとなり得る魅力を有しており、菓子類等への加工を通じた6次産業化、牛久社等との連携の可能性も考えられるなど優れたポテンシャルを持っているものと考えます。そこで本市でもそば栽培を促進すべく牛久グリーンファーム株式会社でそば栽培に取り組んではと考えますが、見解を伺います。
環境経済部次長梶裕京君。
伊藤議員のご質問にお答えいたします。 蕎麦は日本の文化に深く根付いた作物であり、人気の高い食材です。栽培においては肥沃な土地でなくても、肥えた土地ではなくても、水はけが良ければ育つと言われまして、牛久市内でも過去には水田、転作事業で栽培されたことがありましたが、現在ではごく一部の農業者による畑作に限られています。また、牛久グリーンファーム株式会社が栽培してはどうかとのご提案ですが、同社は、学校法給食に小麦を提供しておりまして、アレルギー対策の観点から混入することは避けなければならず、蕎麦を栽培することはできない状況でございます。市では遊休農地や耕作放棄地を未然に防ぐため、中間管理事業の推進や農業員農地利用最適化推進員からの事前情報による担い手探しを実施しておりますが、現在市では新たにワイン用のブドウの栽培希望者の呼びかけをしておりまして、徐々にではございますが問い合わせが出てきているところでございます。今後現在栽培協力が進んでいる茨城農芸学院はもとより JA 水郷つくばとも協力し、生産者の確保に努めてまいりたいと考えます。以上です。
伊藤雄一君。
そばはアレルギーがあるので難しいというお話がございました。そばのアレルギーは強いので混入を避けることはもちろん不可欠であります。しかしながら対策を行いながら隣接する阿見町をはじめ各地で栽培が行われているのでありまして、ことさらにそばの危険性を強調するのも違うのかなと思うところです。また小麦や落花生にもアレルギーはあり、小麦アレルギーの方は10割そばなら食べることが可能です。グルテンフリーの小麦粉を使用しない菓子類なども開発されており、健康志向の人やアレルギーをお持ちの方、小麦アレルギーをお持ちの方に食されているとのことでございます。ぶどう栽培のお話もありましたが、平成30年第1回定例会一般質問で牛久産ぶどうによる牛久でのワイン醸造を取り上げた当初、牛久はぶどうの栽培的地ではないので生産拡大の考えはないとの答弁でした。当時は素人が何を言うのかと思われたかもしれません。しかし牛久シャトー株式会社の設立に伴い、ご答弁の通り茨城農芸学院等でぶどう栽培が進み、牛久産ワインの実現が視野に入っている現状にあります。そのような状況変化があることに鑑みますと、できない理由を探すのではなく、どうしたらできるかを考え、真剣な調査検討を重ね、調査研究を重ね検討することが大事と考えます。牛久グリーンファーム株式会社によるそば栽培は今すぐは難しいとしても検討するお考えはないか伺います。
環境経済部次長梶幸雄君。
はい、今伊藤議員の方からいろいろアレルギーについてお話が出てたと思うんですけれど、繰り返しになってしまうんですが、学校給食に小麦粉を提供している観点から混入というのは避けなければならないんです。県の農業指導とかの新聞にもあるとおり、一粒でもという表現を使われています。ということはやっぱり子どもさんたち の安全を守るためにも、そういう提供について、今後避けなければならない。それなので現状としては急速に提供している以上は、残念ながらそばの栽培には手が出せない状況だということだけご了承いただければと思います。以上です。
伊藤雄一君。
食の安全は最も大事でありますので、やむを得ない部分もあると思います。しかしながら今後の状況変化等に備えまして、アンテナは常に張っていただけるようお願いをいたしまして、私の一般質問を終了とさせていただきます。